賛美を始めます。
Oh.
始めます。見よ、私は確かに今日あなたの前に命と幸い、死と災いを置く。私が今日あなたに、あなたの神主を愛し、主の道に歩み、主の命令と掟と定めと守るように命じるからである。確かにあなたは生きて、その数は増える。あなたの神主はあなたが入っていって所有しようとしている地であなたを祝福される。しかし、もしあなたが心を背けて聞き従わず、誘惑されて他の神々を拝み、これに仕えるなら、今日私はあなた方に宣言する。あなた方は必ず滅び失せる。あなた方は、あなたがヨルダンを渡り入っていって所有しようとしている地で長く生きることはできない。私は今日あなた方に対して、天と地とを証人に立てる。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。
アーメン。
あなたもあなたの子孫も生き、あなたの神主を愛し、御声に聞き従い、主にすがるためだ。確かに主はあなたの命であり、あなたは主があなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓われた地で長く生きて住む。アーメン。賛美を歌います。 徒信条です。使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よろみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより鍛えて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。講読文の41番です。講読文の41番、イザヤの65章です。司会者と会衆が交互に読んでいきます。講読文の41、見よ、私は新しい天と新しい地を創造する。
初めからのことを思い起こすものはない、それは誰の心にも昇ることはない。
いよいよとこしえに喜び楽しみ、喜び踊れ。
私は創造する。
見よ、私はエルサレムを喜び踊る者として、その民を喜び楽しむ者として創造する。
私はエルサレムを喜びとし、私の民を楽しみとする。
泣く声、叫ぶ声は再びその中に響くことがない。
狼と子羊は共に草をはみ、
獅子は牛のように藁を食べ、蛇は塵を食べ物とし、
私の聖なる山のとこにおいても返することも滅ぼすこともないと主は言われる。
アーメン。いや、賛美です。 代わり島に一言お祈りください。
だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、自分の体のことで何を着ようかと思い悩んだ。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。ただあなた方の天の父は鳥を豊かに養ってくださっている。あなたは鳥よりも価値あるものではないか。衣服のことで、食料のことで思い悩まない。そして野の花も空の鳥も豊かに育み養ってくださる天の父に、あなたの家庭を預けなさい。まずあなたは天の御国と父の御旨とイエス・キリストを完成した御言葉を見なさい。主を仰ぎ見ること、御言葉を仰ぎ見ること、そしてその御言葉に自分を預けること、そしてその御言葉を自分の歩む道とすること、そしてその御言葉の道しるべから目を離さないこと、そしてその御言葉の中に自分の人生の豊かさがあり、その御言葉の中に満ち足りる満足があり、その御言葉の中に愛される父の愛があり、その御言葉の中に命を豊かに養ってくださる憩いの水、そしてまったき血潮がある。用心誰一人が持っていないこの御言葉、この命、この祝福を父はイエス・キリストの十字架を通してあなたと私に保証された。今日もキリストを信じる信仰、それこそがこの御言葉に入る道であり、この御言葉をはむことであり、この御言葉を飲むことであり、この御言葉によって私たちは父の御前に立つことのできる。思い煩うことを下ろして、イエス・キリストの十字架を仰ぎ、私が全部完成したと、主イエス・キリストの尊い御言葉に私たち一人一人は自分を委ねようじゃないか。 イエスよ、あなたの皆を褒めたたえます。あなたの皆を賛美します。あなたの皆に拝します。あなたの皆により頼み、あなたを道真に命として父の前に立ち、礼と誠を尽くして父を礼拝します。一人一人この礼拝に預かるあなたの選んだ命たちに、イエスよ、あなたの血潮を注いでください。一人一人をあなたが満足するまで清めてください。あなたの信仰で、あなたの希望で、あなたの愛で、この時間父を愛し礼拝を捧げることができますように。イエスよ、私たち一人一人をあなたが整えて満たし祝福してください。あなたの御国のスポーツマンである働き人をあなたが豊かに豊かに油を注ぎ、あなたの通り置き管として私たちのために用意した命の食物を私たちに届けることができますように、あなたの血潮を届けることができますように、あなたの祝福を届けることができますように、イエスを助けてください。語る口に血潮を塗り、聞く耳と思いに血潮を塗ってください。耳と心に割礼を施し、そしてあなたの命を豊かにアーメンといただくことができますように、イエスを助けてください。助けてください。助けてください。全国において同じくこの賛美や祈りに預かる兄弟姉妹、主よ、もっと豊かな恵みを持って祝福してください。祝福してください。祝福してください。イエスにあって一つであることを心から感謝して、主イエスの使わした聖霊が私たちを一つに束ねてくださることを感謝して、天と地とその下において誰も逆らうことができない、主イエスキリストの御名によって祈りました。アーメン。
今日の箇所はローマ人への手紙の8章18節から23節までです。ローマの8章18節から23節まで。今の時のいろいろの苦しみは将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えます。被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。それは被造物が虚無に服したのが自分の意思ではなく服従させた方によるのであって望みがあるからです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめき共に生みの苦しみをしていることを知っています。そればかりでなく 御霊の発歩をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいるのです。アメン。今お読みしたところから、皆さんが印象を受けるのは、うめきを感じるんではないでしょうか。被造物のうめきです。被造物とは作られたもの、この世界全体の自然、あるいは全宇宙も全て神様の被造物です。この全宇宙全体が生みの苦しみをしている、共にうめいているんです。本来の姿ではないんです。被造物全体が切実な思いで元の状態、本来あるべき姿に戻るのを実はうめいて待ち望んで切望しているんです。被造物は何を望んでいるんでしょうか。お読みしたところでは、神の子供たちの現れを待ち望んでいると19節に書いてあります。そうです、神の子供たちが現れるのを待っているんです。神の子たちとは誰ですか。
私たち。
なんと被造物、自然界、全宇宙は私たち、つまり神の子たち、イエス・キリストにあって神の子とされた者たちを待ち望んでいるんです。この中にまだイエス様のことを信じていない方はいらっしゃるでしょうか。イエス様を信じて神の子となることを自然界は、また全宇宙は待ち望んでいるんです。パスター、一体何言ってとんでもないこと言うんだ思われるでしょうか。いや、でもパスターは御言葉に書いてあるのそのまんま伝えてるだけです。被造物はうめいています、待ち望んでいます。何を。神の子たち、イエス・キリストにあって神の子たちとされた者たちを待ち望んでいるんです。そもそもなんでこの被造物は本来あるべき姿ではなくなってしまったんでしょうか。本来あるべき姿とは一体何だったんでしょうか。創世記に書いてあります。まずですね、その被造物があるべきでない姿になってしまったところ、創世記の3章17節を読みたいと思います。人類初めての人はアダムとエヴァです。もともとアダムとエヴァはエデンの園で何の苦しみもない、涙もない、死もなければ病もない、そういう生活をしておりました。ところがアダムが神様の命令に背いてしまって、罪が人類に入ってしまいました。そして神様がアダムに仰せられたのがこの17節からです。またアダムに仰せられた、あなたが妻の声に聞き従い食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたのゆえに呪われてしまった。あなたは一生苦しんで食を得なければならない。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから捕らえたのだから、あなたは塵だから塵に帰らなければならない。このアダムからもたらされた呪い、これが私たち人間が日々苦しみあえぎ、額に汗を流してその日その日をサバイバルしなくてはならないことの原因です。すなわち人の側が罪を、神様の御声に逆らって罪を私たちの中に導入させてしまった、それが原因です。しかも土地はあなたのゆえに呪われてしまった、 全世界はあなたのゆえに、つまり人のゆえに呪われてしまったんです。世界は人によって呪われてしまったんです。しかも土地はあなたのために茨とアザミを生えさせてあります。わざわざですよ、人間が額に汗して苦しむために土地はわざわざ茨とアザミを生えさせるというんですね。え、嫌がらせですね。あたかも果たして神様のなさることは嫌がらせなんでしょうか。皆さんはもし食べたい放題食べて飲みたい放題飲んだとして、そして体重、ある日体重計に乗ったら100キロだったとします。100キロと数字を皆さんが見たとき、皆さんは体重計が私を嫌がらせしてるって言うでしょうか。そんなことはありませんね。それは皆さんが飲んで食べて自分の身をきちんと管理しなかった結果です。自然界が今茨とアザミを生えさせているのはきちんと管理してない結果です。むしろ自然界はうめいてるんです。人間がきちんと管理しないことを、体重計もうめいてるんです。別に100キロという数字を人に指し示させたくないんです。100キロという体重に乗せられて体重計は痛んでるんです。自然界も同じです。人間が罪ある行い、神様から離れた形、本来あるべきでない形で人々が好き勝手しているからうめいて、そして100キロという数字、つまり茨とアザミを生えさせているんです。今自然界はですね、地震によって津波によって日本は大きな打撃を受けました。地震やまた津波という茨やアザミを生えさせて、人間のその罪の行い、人間の本来神様から離れてはならないのに神様から離れている生き方をした結果のその呪いを刈り取っているんです。人はですね、なるべくこの呪いから離れようとしていろいろな試みをするんです。原子力発電所を開発したり、また最近女性もですね、産みの苦しみをしないために、産む時に鎮痛剤を、注射する人もいるんですけども、でもあれ良くないみたいですね。女性が陣痛、痛みを通して赤ちゃんを産むから、だから健康な赤ちゃんが生まれる。でも、鎮痛剤などを投入した女性は、赤ちゃんがどうも良くない、物質が導入されてしまうでしょうか、良くないということを聞きました。人がですね、そういう神様から賜った苦しみから逃れようとする試みをするとき、それが跳ね返ってきてしまうんですよ。このアダムが額に汗を流して苦しんで職を得なければならない、でも人はその楽して職を得ようとすると、そうするとそのしわ寄せが来てしまうんです。これは神様の言葉は法則です。皆さんが体重計に乗ったら体重計の針が動くのは重力の法則です。人々が神様から離れて生きれば呪いを招くというのもまた法則です。つまり呪いの原因というのは人の選択によるものです。アダムは神様の言葉を退けて妻の言葉に聞き従うという選択をしてしまいました。だから地は呪われてしまった。この全宇宙は人間の選択によって動かされていると言って過言ではないでしょう。皆さんの選択が自然界を動かし全宇宙を動かすんです。全ての自然法則も動かすんです。人間って一体何なんでしょうね。どんだけ重要なキーマンなんでしょうね。自然界に対して、また世の中に対して、人間はとても重要な存在なんです。決して自分自身を見くびったり軽んじたりするべきではないんです。どれだけ重要な存在か、 その創世記の一章の方、一章の26節から、人が作られた次第です。創世記1章26節。そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう、そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させよう、はい、神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。
アーメン。
人間ってとても大切な存在ですよね。今読んだ通りです。神の形に、神の似姿に作られているんです。さてここでですね、ある人たちは聖書の言ってることは傲慢だというふうに言います。人間それだけ偉いって一体何なのって、その考え方の前提条件にですね、人間が不完全で罪を犯すというのがあります。人間が完全で神の形として正しく世を治めるのであれば、これはとても理にかなったことです。人が全世界を治めるべきなんです。神の代理として、神に命じられた通りに。確かに今ある意味人間が自然界を支配しておりますけれども、果たして自然界はどういう状態でしょうか。ひどいありさまです。そうです、罪ある人間が自分勝手に自然界を支配した結果が今ある通りなんです。つまり人の中にある罪が その原因だということがわかります。神様から離れた生き方というのは呪いを招く生き方です。自分勝手な生き方というのは放浪する人生です。カインは自分勝手に弟を妬んで殺しました。カインは自ら神様に喜ばれたいと思っていたんですけども、でも結局自分の方が神だったんです。だからカインは神様から見放されて放浪する人生となってしまったんです。神様から離れた人生はますます茨やあざみを生じさせるようになってしまいます。自然から何も好き好んで皆さんに茨やあざみを生じさせるわけではないんです。むしろ祝福を生じさせたいんです、ね、さっき読んだローマ書には被造物は共にうめき生みの苦しみをしているとありましたね。うめいているんです。好き好んで茨あざみを皆さんに生じさせたくないんです。人々が自然界に対して誤った支配の仕方をするから仕方なく茨やあざみを生じさせるんです。では一体どうしたらいいんでしょうね。本来あるべき姿に戻るにはどうしたらいいでしょうか。被造物は神の子たちの現れを待ち望んでいるとローマ書に書いてありました。もう一度ローマ書の方戻ります。ローマの8章まずですね、人が本来あるべき姿、神の似姿として、神の子として、その姿に戻るにはどうしたらよいか。ローマ書の8章の14節に書いてあります。ローマの8章14、神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。
アーメン。
神の御霊に 導かれる人は誰でも神の子です。アメン。神の御霊に導かれる人が神の子です。13節、もし肉に従って生きるなら、これは人間が好き勝手に生きるということです。自分勝手に生きるならあなた方は死ぬのです。しかしもし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きるのです。御霊によって歩めば体の行いを殺す、どういうことでしょうね。私は実はですね、社会人として働いていた時はタバコを吸っておりました。今タバコという言葉を聞いた時に、自分のなタバコを吸っている方は自分の中にないかある種のうずきを感じたかと思うんですけれども、それが肉のうずきだと思ってください。タバコは健康を害するから本来は やりたくないはずです。でも体の中のこの肉のうずきがある、この肉のうずきがこのすなわち肉に従った性質、それです。ではそれを殺すにはどうしたらいいか。この13節に書いてある通り、もし御霊によって体の行いを殺すならあなた方生きる、つまり御霊によって歩むならそのうずきが殺されるということです。皆さんが御霊に従って歩むのであれば、その肉のうずきが無力化されるんです。
アーメン。
私がですね、この仕事、まあ、パスタの仕事に就いた時、働いてた頃はタバコをやめるなんて考えてもいませんでした。別に、1日数本数は、まあ、私は少なかったので少なければいいじゃんって思ってたんですけども、でもこの体を神様に捧げられる清い器として用いたい、体が清ければ清いほど神様は清いこととして用いてくださるという御言葉があるので、それを望みました。でそれで、やめたいと思いました。でも禁煙なんてとんでもない、そんなことできっこないと思っていました。ところがですね、私は決断したんですよ。決断したその時タバコを吸うことはやめました。1日たち2日たち、まあ、一番苦しい時だったですけども、でもその前に禁煙したことはあったんですけども、でもその時ほど辛くなかったんですよ。御霊が体の肉欲を殺したからです。
アーメン。
つまり大切なのは意志の強さでも、あるいは自分の頑張りの度合いでもなく、選択の問題だということが分かります。何を選ぶか、肉を選ぶか、それとも御霊を選ぶか。肉を選べばそれは死につながります。タバコを自分の力でうんしょって我慢する、これも肉の力です。御霊によって歩むという選択をすること、これが御霊によって歩むことのコツです。つまり選択の問題です。神の霊に導か御霊によって歩むには、この14節、神の御霊に導かれる人は誰でも神の子です。つまり御霊に導かれるには選択の問題、御霊に導かれる人は神の子という方程式が成り立ちますね。常に肉を否み続けて、そして御霊に歩むことを選び続けるのであれば、私たちの地で肉の力が殺されて、そして御霊によって歩むことができます。この肉、生まれつきの肉体というのは罪を犯すのに何の苦労もいりませんね。自然に振る舞っていれば自然に罪を犯してしまいます。むしろ罪を犯すのが仕事であるとさえ見られます。それを取り扱うにはどうしたらいいか。客観的な事実としてですね、私たちの肉の体はすでに十字架につけられてキリストと共に滅んだんです。ローマの6章6節見ますと、6章の6節です。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて、これ下の方の別訳見ると無力となりと書いてあります。つまり罪の体が無力となり、私たちがもはやこれからは罪の奴隷で亡くなるためであることを私たちは知っています。あれ、罪の体が無力となり、タバコを吸いたいという欲求が無力となり、
タバコに限りませんよ。皆さんのやめたいあの習慣、この習慣、皆さんが嫌がるけれどもどうしてもやめられないあのこと、このこと、そうした罪の行いは無力とされるんです。御霊によって歩むことによって、この6章の11節、このようにあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい。これですね、思いなさいと新改訳聖書であるんですけど、これの原文は会計用語でも仕分けです。仕分け、ね、もし皆さんが借金を負っててそれを返済したら、借金は支払い済みとして皆さんの帳簿は仕分けます。つまり仕分け、これ客観的事実を適用するっていうだけなんですよ。皆さんの罪の借金は支払われ済みとして仕分けする。皆さんの肉の行いは死んだとして仕分けする。皆さんの内側でもし罪がリアルな形で力を持っているとすれば、それは仕分けができていない、すなわち信じていないからです。信号が赤になっているのに進む、それは信号が赤になってても別に進んでも大丈夫だって信じてるから進むんです。したらどうなるか、とても危険なことが起きます。それと同じように皆さんの罪の体は死んだとして仕分けるんです、ね、御言葉は知れば知るほど自由になっていきますよ。真理はあなた方を自由にするとイエス様はおっしゃいました。どうか真理を知ってください。聖書を読めば読むほど開かれて、真理が皆さんに適用されてますます自由になっていきます。もし皆さんが自由意志によって選択をするのであれば、ぜひ御霊によって歩むことを選択してください。皆さんがもし御霊によって歩むことを選択するなら、命の御霊の法則の支配下に皆さんは入ります。重力の法則があるように、皆さんは命の御霊によって歩み続けることができるんです。重力の法則のおかげで自転車は坂道を下るときとても楽ですね。それと同じように命の御霊の法則に乗るならば、皆さんの人生楽ちんに進んでいくんです。力を入れずに、頑張らずに。呪われた自然は罪ある人々に対して茨やアザミを生えさせますけれども、でも命の御霊の法則に導かれて、神の霊に導かれて歩む人は神の子となる。神の子とされた人たちは自然界を皆さんに茨やアザミではなく、あのエデンの園の時のようにあらゆる良い産物を実らせるようになるんです。
アーメン。
肉によって歩む人は茨やアザミを生じさせる。御霊によって歩む人は良い産物をならせる。どっちがいいですか？
御霊によって歩む。
そうです、御霊によって歩むには、それは皆さんの自由意志の選択です。ぜひ皆さんは御霊によって歩むものとなってください。冒頭では申命記をお読みしました。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。祝福か呪いかを選ぶのは皆さんの選択です。選びの問題です。ぜひ皆様、命と祝福を選んでください。結局そういうことだったら、皆さんの人生が豊かになる条件は御霊によって歩む道を皆さんが選ぶ、日々選び続けるということです。ぜひ皆さんは祝福を選び取って、そしてアダムとエヴァのように茨やアザミを刈り取る人生ではなく、その罪のが導入される前の状態、イエス様によって神の子とされた状態に戻って、祝福をたっぷりと刈り取って、世のあらゆる良き産物を皆さんぜひいっぱい得てください。
アーメン。
そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって
祝福します。
アーメン。
アーメン。愛するイエス様、常に人生の選択の場面場面においてイエス様を選び、御霊によって歩む道を選び続けることができますように。御霊によって歩むなら、その法則が、神様の法則が適用されて、私たちは楽に御霊の実を結ぶことができるようになります。どうか呪いを選んで、肉を選んだりして呪いをこの身に招くことがありませんように守りください。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ではしばらく御言葉を黙想する時間に入りたいと思います。
今週1週間もの間、私たちの中にある自由意志を、主よあなたが導いて、命の法則によって生きることができますように。命の法則の鏡に私たちが歩むべき道をちゃんと示されて、そしてその鏡をちゃんと見て、その道を選び取り、そしてその道を歩むことができますように。今週1週間、私たちの生きるキーワードは主よ命の御霊の法則です。自分の法則をなるだけ下ろして、御霊の法則に入り、支配されて歩むことにより、御霊の実を結び、主に喜ばれる道を歩むことができますように。イエスよ私たちを助けてください。回復された者として祝福をつかみ、そして主の前で喜び生きることができますように。主イエスキリストの御名によって祈りました。アーメン。
では主の祈りを祈ります。主のお祈り。
天にわします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、 我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。
こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の法則が罪と死の法則からあなたを解放したからです。もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬのです。しかし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きるのです。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。子供であるからには相続人です。愛するイエス様、私たちが日々の選択においてイエス様を選択し続けることができますように。そして命の御霊の法則が適用され命の実を御霊の実を結び続ける私たちでありますように。どうか守り祝福してください。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共に今も後もよよ限りなくありますように。
アーメン。